唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に、栄光がとこしえにありますように。世々の先に御父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。御父と御子から出て、命をお与えくださる御霊の神に、栄光がとこしえにありますように。すべての命と力の源である主よ、あなたは御子の力ある復活により、罪と死の古い支配の力に打ち勝ち、御子にあって万物を新しくしてくださいました。どうか私たちが罪に死に、イエス・キリストにあってあなたに生き、栄光のうちに御子と共に支配することができるようにしてください。父と聖霊と共に賛美と誉れ、栄光と力が今もまた永遠に御子にありますように。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主、あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。隣人に関して偽証をしてはならない。隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。王全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり32ページ、復活節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し共に祈ります。私たちの主イエス・キリストの父、すべてのものの生と死の支配者でいます全能の神様、私たちは今ここに主イエスの復活を祝い、主を死からよみがえらせたあなたの力を賛美いたします。このようにあなたの全能の御力が示されているのに、私たちはなおもあなたを信じないで、何自分の力を頼みとし、あなたの救いの恵みをないがしろにして平安のない日々を生きてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。御子主イエスをよみがえらせたあなたの御力によって私たちを新しくし、今日から思いを新たにしてあなたに従い、皆の栄光を表すものにしてください。主イエス・キリストの皆によって、アーメン。詩編を購読いたします。詩編第98編、お手元の泉のほとりの中面左側、購読詩編をどうぞご覧ください。詩編第98編、新しい歌を主に向かって歌え。右の見て聖なる御腕によって、主は救いを示し、イスラエルの家に対する地の果てまですべての人は、全地を主に向かって喜びの叫びを上げよ。 ことに合わせて褒め歌え、ラッパを吹き角笛を吹かせて、とどろけ海とそこに満ちるもの、主よ手を打ち鳴らし、主は来られる、地を裁くために。主は世界を正しく裁き、諸国の民を公平に裁かれる。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエス・キリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
礼拝のしおり82ページ、日本キリスト合同教会信仰告白を唱え、共に信仰を告白します。私たちはこのように信じて告白いたします。旧新約聖書は神の霊感を受けて書かれ、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会が根拠とすべき唯一の聖典です。聖書は聖霊によって神について、救いについて、完全な知識を私たちに与える神の言葉であり、信仰と生活との誤りのない規範であります。主イエス・キリストによって掲示され、聖書に明かしされている唯一の神は、父、子、聖霊である三位一体の神であられます。御子は私たちの罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたびご自身を完全な生贄として神に捧げ、私たちの贖いを成就し、復活して永遠の命の保証を与え、今もなお私たちのために取りなしておられます。神は恵みにより私たちを選び、ただキリストを信じる信仰によって私たちの罪を許して義となさいます。この変わらない恵みのうちに、聖霊は私たちを清めて義の実を結ばせ、その御業を成就なさいます。教会は主キリストの体であり、恵みによって召された者の集いであります。教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、洗礼と聖餐との聖霊典を行い、霊的に成長し、愛の業に励みながら主が再び来られるのを待ち望みます。 私たちはこのように信じ、世々の聖徒と共に使徒信条を告白いたします。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人の地からよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者とを裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。
主よ、あなたは御子を黄泉に捨てておかず、御子に滅びをお見せになりませんでした。私たちは今日それを喜び祝うこの朝を迎えましたことを感謝いたします。使徒無縁な方、死を知る必要のないあなたの御子が死に、よみがえりの初歩となってくださいました。よみがえりの主となってくださいました。栄光がいよいよ限りなく御子を与えられたあなたにありますように。今日も復活の望みに生きる一人一人に、主イエスにあるよみがえりの力をお示しください。その幸い、隠されている天の知恵を知るものとしてください。御子が復活されたこの喜びの朝、しかし自分の罪に気づき、あなたの御前での咎に苦しむ者がおりましたら、あなたのよみがえりの光を照らしてくださいますように。神様、依然としてこの世は死の力が支配し、人は死に対し無力に生きています。主イエスが復活されたにもかかわらず、死の虜になり、目に見えるこの世が全てであるかのように生きています。そのような中、この世から召し出し教会としてくださいましたことを感謝いたします。死んでも生きる道が示されたゆえに、この世の欲望にとらわれずに生きることができます。死んでもよみがえる確かな真理が知らされているゆえに、何事にも忍耐し、あなたの御心のためにまっすぐな道を歩くことができます。どうかこの世での私たちの信仰の歩みが、死の力を打ち破ったキリストの復活を力強く証しするものとなりますように。今日新しく任じられる役員をおさせください。特にあなたの御言葉にある知恵と知識、力を帯び、移り変わりの激しいこの時代、霊を分別する賜物を教師に、また役員にお与えくださいますように。全教会があなたの御言葉にあって一つとなり、主イエスに向かって成長していくことができますように。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちが、あなたの皆を心の中心に置いて生きられますように。あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ、平安の中で過ごすことができますように。高齢で体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、 私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を朗読いたします。マタイによる福音書第28章1節から15節です。新約聖書の59ページです。マタイによる福音書第28章1節から15節。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方にマグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り石を脇へ転がしその上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうがあの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ遺体の至った場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び急いで墓を立ち去り弟子たちに知らせるために走って行った。するとイエスが行く手に立っていておはようと言われたので婦人たちは近寄りイエスの足を抱きその前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。行って私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。婦人たちが行き着かないうちに数人の万兵は都に帰りこの出来事をすべて祭司長たちに報告した。そこで祭司長たちは長老たちと集まって相談し兵士たちに多額の金を与えて言った。弟子たちが夜中にやってきて我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさい。もしこのことが総督の耳に入ってもうまく総督を説得してあなた方には心配をかけないようにしよう。兵士たちは金を受け取って教えられた通りにした。この話は今日に至るまでユダヤ人の間に広まっている。
Thank you.
主イエスは杉越祭の子羊がほふられる日に十字架で死なれました。午後3時ごろでした。日没を迎えますと日付が変わり、7日間の杉越祭初日となる時でした。この初日には安息日と同様いかなる仕事もしてはなりません。またちょうどその日、安息日とも重なっていたのです。安息日になる前、アリマタヤ出身のヨセフがピラトに申し出て主のお体を引き取りました。ヨセフは急いで十字架のあるゴルゴダまで駆けつけたのでしょう。十字架の主イエスの手と足とに打ちつけられている大きな釘を抜き、茨の冠を外し、動かなくなっている主のお体を慎重に動かし、用意してきた白い天布で包んだのです。そして墓まで移動し、ユダヤ人の習慣に従って葬り、墓に納めました。主が捕らえられる夜、弟子たちは散っていきましたが、主の十字架での6時間、いやその前からだと思われますが、主の十字架と死、そして葬り、それらすべての時をマグダラのマリアともう一人のマリアは最後まで見届けていました。葬りが終わっても二人のマリアは主の墓に残り、墓の方を向いて座っていたのです。安息日になる前には帰らなければなりません。しかし帰る時間が迫ってきても足取りは重く、家に着いても心は主の墓の前に居続けていたのでしょう。そして今日の聖書箇所もこの二人のマリアの話から始めています。安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行ったとあります。安息日を迎えた3日間、しかし安息はなく、水越の祭りの最中の3日間ではあるものの、喜びはなく、ただただ主の死を悲しむだけの時、むしろ安息日が早く過ぎるようにとの心だったのではないでしょうか。二人のマリアは明け方に主の墓の方へ赴きました。十字架につけられ、最後に十字架での絶叫と死、主の葬りのすべてを最後まで見届けた二人のマリアです。主の死がいかに確たる事実であるのかを彼女たちほど知っている者はいません。主の死の目撃者、その証人です。ところがその彼女たちが深い悲しみの足取りで墓に着いた時、十字架で主が息を引き取られる時のように大きな地震が起こりました。地震とともに稲妻のように輝く主の天使が天から下って近寄ってくるのを見たのです。天使は墓の石を転がし、その石の上に座りました。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死ぬのようになっていたのです。実際稲妻のように輝く天使を見ていたら、私たちもこれまで経験したことのない次元の違う恐れを抱いたのだと思います。二人のマリアも恐れていました。天使は恐れることはないと、そして十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない、かねて言われた通り復活なさったのだと告げられたのです。この場面、ぜひご一緒に想像してみたいのです。
万兵たちは墓の前に置いてある大きな石を夜通し見張っていたのです。3日間、またこの朝まで誰も封印までした墓を塞いだ石を動かすことはなかったのです。しかしこの朝、2人のマリアが墓に着いた時、天から主の天使が下ってきたのです。天使が墓の石を転がすのをこの2人のマリアは目撃したというのです。それからその石の上に座ってマリアたちにつけました。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだと。天使が石を転がす前にすでに主の墓は空っぽになっていったのです。さあ遺体の置いてあった場所を見なさいと言われました。石で塞がれていた墓、天使が来てその封印が解かれ、その時墓が開いた。しかし主はすでにおられない。二人は信じました。復活するとかねて言われていたことがようやく本当に復活されるとのことだったのだと目が開かれたのではないでしょうか。天使は急いで行って弟子たちにこう告げなさい、あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる、そこでお目にかかれる、確かにあなた方に伝えましたと語りました。ついこの明け方まで主が死なれた事実が、深い悲しみと絶望が彼女たちの心を覆っていたのです。二人は恐れながらも大いに喜び、その通り急いで墓を立ち去り、主の弟子たちのいるところへ走っていきました。ところがその時です、主イエスが彼女たちの行く手に現れてくださったのです。おはようと声をかけられました。二人は近寄り主の足を抱き、その前にひれ伏したのです。どんなにか喜んだことでしょう。主の足を抱いたとあります。死んだあの主が生きておられる、その足に触れたのでした。復活の事実を、復活の主に会い触れて、顔と合わせて主と話を交わしたのでした。想像するだけでもワクワクしてくる喜びを一緒に垣間見るところではないでしょうか。おはようと、夜にはこんばんはとも訳せるユダヤ人の日常の挨拶です。いつもの主が立っておられ、いつもの朝主イエスと交わされた挨拶の言葉です。この明け方まで主が死なれた事実を受け入れられず、もう二度と会えない悲しみと絶望の中でした。だからこそ主のこのおはようという一言が再び聞ける、その日常がどれほど幸いで喜びであるのかを深く気づかされるところです。あまりの喜ばしさに目で見ていても手で触れていても不思議でしかない、主イエスの復活の事実の前に二人は恐れを抱いていたようです。恐れることはないと語りかけてくださいました。主の十字架での6時間と死、そして葬り、それらすべての時を最後まで見届けていた二人のマリア、主イエスの死の確かな証人であった二人に、主イエスは行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい、そこで私に会うことになると語られました。なんと死の証人ではなく 主の復活の証人として弟子たちに使わされたのでした。さて、主の墓の前での地震、輝く天使の出現、石を転がしたらすでに中は空っぽであった墓、その場面を確かめたのは二人のマリアだけではありません。三日間また夜通し墓の番をしていた兵士たちも自分たちの目で確かめたのです。しかも彼らは恐れて稲妻のように輝く天使の前、その体が死人のように固まっていったのです。彼らはその目で見経験した一部始終を祭司長たちに報告しました。祭司長たちは主が葬られた後、ピラトに人を惑わすあの男がまだ生きていた時、私は三日後によみがえると言っていたのを私たちは思い出しました。三日目まで墓の番をするように命じてください。そうでないと弟子たちが来て彼を盗み出し死人の中からよみがえったと民に言うかもしれません。そうなると人々は前よりひどく惑わされることになりますと申し出たので、ピラトは墓の石に封印までし万兵たちを送ったのです。その万兵たちから空っぽになった墓のことを聞いたのです。しかし祭司長たちは自らを改めず長老たちを呼び寄せて相談し、その兵士たちに多額の金を与え、自分たちが懸念していたことを、すなわち盗み出し蘇ったというかもしれないと懸念したことを自らが指示するのです。弟子たちが夜中にやってきて我々の寝ている間に死体を盗んでいったと言いなさいと。兵士たちは総督ピラトからの処分への恐れもあったからでしょうか。さらにもしこのことが総督ピラトの耳に入ってもうまく総督を説得して、あなた方には心配がないようにしておくとそそのかす祭司長たちの言葉に、残念ながら兵士たちは金を受け取りその通りにしたのでした。そしてその兵士たちが流した話が今日に至るまでユダヤ人の間に広まっているとマタイは伝えているのです。祭司長たちは単に復活の事実を捏造したのではありません。それは自分の魂、その命と引き返しにしたこと、それのみならず偽りで多くの人の魂を惑わしたその責任は非常に重いものでしょう。しかし今日このイースターの礼拝の時、ご一緒に記憶したいのです。どのような噂を流し何を企てても事実は変わりません。この世の人々が惑わされ、全世界の人が口を揃えて作り話を信じても、あった事実は事実、それは神の前にあります。この世が、世界が何度ひっくり返ることがあっても主イエスの復活の事実は変わりません。この世は別に歩いても、神が御子を復活させられたその事実のもとに神のご支配は動くのです。天使が稲妻のような輝きを持って告げられた主の復活、万兵たちにそれは福音ではなく金と引き換えるものとなったのでした。なんと残念なことでしょう。しかし二人のマリアには福音でした。おはようと声かけられ、神が御子を復活させられたその事実を見たのでした。その事実のもと、これからも生きられるでしょう。そしてやがては 目先の利得、目先の都合のために偽りのもとで築き上げられたこの世での営みは、実態も事実も何もないゆえに、その崩れ方もひどく激しいこととなるでしょう。神の時は、神のご支配は、御子の復活の事実のもと揺り動かさず動きます。動いてます。今も何よりも主イエスの復活の事実が私たちにかけがえのないものであるのは、おはようという主の言葉が表しているのではないでしょうか。皆さん、この杯を過ぎ去らせてくださいと祈られた主が、私の主が私のために血を流され死んでくださった、その私の主が生きておられます。この事実ほど嬉しいことはない。死の危険にさらされた身内の命が助かるだけで人は喜ばずにはいられないのです。皆さんはどれほど主イエスを愛しておられますか。十字架で死んだ主が、我が主が再びいつものように最も身近な人たちにおはようと声をかけてくださる、その愛する主が復活され今も生きておられ、挨拶を交わす日常を迎える、これ以上に嬉しいこと、喜ばしいことはないのではないでしょうか。二人のマリアにあったその喜びは、私たちに復活がいかに喜びの知らせ、主を愛する者たちへの希望であるかを伝えています。復活の最初の証人として。皆さん、主イエスは生きておられます。私たちの喜びは、私のために死んでくださった方が今も生きておられること、私の望みは復活の主に会うこと、身近で親密におはようと声をかけてくださる復活の主、私のためにご自身を惜しまれなかった十字架で代償の捧げ物となられた復活との主とお会いすることではないでしょうか。その希望に生きる人に、万兵たちの多額の金、世の富が目を引きつけるものではない、目先の都合のために真実から目をそらす偽りを生む、その儚い生き方ほど虚しいものもない、主からおはようと声をかけられない、そのような不幸な生き方へは一歩も足を踏み入れたくないものです。むしろそのような一切の肉の技、偽善の技を捨て、主イエスにお会いする時に備えて、主が喜ばれることに目を向けて生きるのです。復活の主に会うためです。主イエスの御名にふさわしく、愛おしい主の御名のために、不当なことを受けてもそれがどうしたことでしょう。主イエスが復活され生きておられますからです。皆さん、主イエスは生きておられます。お祈りをいたします。天の父なる神様、御子が復活された、これは何という喜び、良き知らせでしょうか。御子を与えられ、復活の希望に生きられるこの幸いを感謝いたします。この世に私たちの心を問えられる希望はありません。何事にも真実に向き合い、あなたの御心を行い、天の国と復活を望みとしていきます。どうかその願いに生きる私たちを助け、お導きください。よみがえりの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
それではただいまから役員の認職式を執り行いたいと思います。3月教会総会で役員に新しく選ばれた方々は前へお進みください。私たちは今、3月教会総会で役員として選ばれた兄弟姉妹をその職に任じようとしています。これらの兄弟姉妹が選ばれたのは選挙によってです。私たちは選挙を通して、教会の頭であるキリストが御心にかなう人たちを選んでくださったと信じます。それゆえ、全教会はこれらの兄弟姉妹たちを主がお立てくださった役員として尊重しなければなりません。聖書をお読みいたします。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたい者はすべての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。新しく選ばれた役員にお尋ねします。あなた方は今、主の召しによって役員の務めに任じられようとしています。あなた方がこの務めに任じられるのは教会の頭であり、真実の牧者である主イエス・キリストの御心によるものと信じて、恐れと感謝を持ってこの群れに仕え、牧師とともにこの教会の秩序と一致のために奉仕することを約束なさいますか。
神様と大衆との前で約束いたします。
キリスト品川教会の教会はお立ちください。あなた方が総会において選んだ兄弟姉妹は今役員の務めに任じられようとしています。あなた方は主がお選びになった役員としてこれらの兄弟姉妹を受け入れ、信仰者にふさわしい従順を持ってその務めを尊重し、役員のために祈り支えることを約束なさいますか。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたが与えられた御子イエス・キリストが私たちの教会の頭となられました。ご自分を与えられた聖なる御子の十字架の御業が教会の土台です。役に選ばれたこの兄弟姉妹たちが忠実に教会に仕え、真実なるキリストの業に生きられるよう力をお与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ご着席ください。今私はあなた方を役員の務めに任じます。主イエスキリストに習い、主の体である教会に仕えるために選ばれ任じられました。主があなた方に必要な恵みと知恵とをお与えくださいますように。あなた方は牧師および道路の役員とともに教会を守る職に任じられました。教会は主の御言葉によって生きるものです。日々御言葉を読み、御言葉に照らし、御言葉に従って生きるものでなければ正しい分別を持つことも教会を守ることもできません。主の教えによらなければ祈りも牧会も
正しい監督の務めもなすことはできません。日々御言葉を心に留め、神からのものか人からのものかを分別し、神に喜ばれることを成して生きるよう努めていきましょう。教会の頭である主イエス・キリストが私たちの模範となってくださいました。愛する主がくださった恵みの技に従って、求める者に惜しみなくお与えくださる神の知恵と力により頼んでいけますよう、聖霊の豊かな助けがあなた方にありますように。アーメン。ちょっと会主席に、新しく役員になられた方です。どうぞ皆さん覚えて、お祈りに覚えて、またお支えください。どうぞ。ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方は、どなたでも
聖餐に預かることができます。中央通路を通って前へお進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから、私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。主なる神に感謝しましょう。すべての聖なるものの源である父よ、私たちは御子の模範に倣い、その見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により、主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
アーメン。
私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時、イエスはパンを取り賛美の祈りを唱え、パンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開け、イエスだと分かったが、その姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊。
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより私たちのがキリストの体での枝であり御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。
イースターおめでとうございます。
主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。
それでは今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思います。恐れ入りますが今日初めての方お立ちいただけますでしょうか。それでは樋口さんから。はい、
ニューヨークからいらしてくださいましたダニエルさんとヘレンさん、
よくおいでくださいました。よく来てくださいました。それでは報告をいたします。私たちはイースターを迎えました。礼拝後にはイースターをお祝いし愛参会がありますので地下ホールにお集まりください。そしてその後運営会各小委員会がありますので各員の方はそれぞれの担当の会にご出席ください。そして聖書通読表を作りました。事務所の前に置いてありますので今年度もどうぞご活用ください。以上報告を終わります。
平和があるように、父が私をお遣わしになったように私もあなた方を遣わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように。またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。